はい、皆さんおはようございます、はい、ちょっとだけ涼しくなりましたねほんのちょっとだけですけど、はい、
温度いいですか？
はい、あ、温度、あ、私はいいですけど、皆さんどうですか？大丈夫ですか？はい、はい、じゃあではですね、コリント人への第2の手紙です。今日はですね、第2の手紙、前回も申し上げたようにですね、まあ、旧約聖書ではサムエル記とかですね、列王記、歴代史って言ってこう上下を分けずにやったんですよね。まとめてやったんですけれども、新約聖書では第1の手紙、第2の手紙、だいぶこう内容が違ったりしますので、分けて、やることにしています。で、今日はコリント人への第2の手紙です。まずタイトルから見てください。タイトル、現代のプロスコリンティウス美となっているんですね。現代は、コリント第1の手紙は A ってなってましたよね。で、これは B となっています。で、直訳するとコリントの人たちへ、まあ、その2っていう感じですね。これが現存する最も古い写本の中に見られる表題である。まあ、おそらくパオロの、まあ、わからないんですけれども、おそらくですけれども、パオロが書いた手紙にもこう書いてあったと思われます。おそらく、誰も知りません。でもそれは本当に書いてあるかどうか、はい。で、著者ですね、内外の証拠から著者はパオロであると断定されている。もう断定されているんですだから他の、異論の余地がないです。他に外的証拠は人たちの次世代にまで遡る。多数の初代教会父祖や執筆からによる本書感の感が違いますね。本書感の引用はその神聖と完全無欠さに対するあり余るほどの証拠をしてくれている、証言をしてくれているって言ってますね。もう本当にですね、もう異論の余地がないぐらい、これはパウロが書いたということはできる、もうあり余るほどの証拠がありますだからもう疑う余地があまりないです。書簡ですね、あの間ではなくて、あので、内的証拠はパウロが著者であることを間違いようのないほど示している。文体はパウロのものである。書簡、この簡ですね竹冠がある、書簡にはパウロの名と彼のコリントでの経験、彼の最初の書簡についての事柄がたくさん載っている。本書簡はパウロの性質や性格、気質など彼の人間像を最も明瞭かつ完全に与えていると多くの学者たちが考えている。もう後で出てきますけれども、コリント第2の手紙にはですね、パウロの人柄がそのまま出てくるんですよ。後でちゃんと説明しますね。だからコリント第2の手紙はですね、学者たちが必ず研究するものなんです。パウロについて研究する人、パウロはこういう人ですっていうことを言うためにはコリント第2の手紙を用いて説明するんです。で、次では歴史的背景を見てください。パウロは少なくとも3度コリントを訪れ、3回もコリントに行ってるんです。そこの教会宛てに3、4回書簡を表した。でも残っているのは2つだけですね。コリント第1と第2 ですね。で、最初の訪問は紀元51年頃、第2次伝道旅行中で1年半滞在した。この頃パウロは教会を設立組織した。彼は時折代理人を送って彼らとの連絡を保った。彼の最初の手紙についてはコリント第1、5章の9節に言及されている。この手紙はおそらく現存しないということですね。だからコリント第1の手紙の前に送った手紙があることを コリント第一の手紙の5章の9節に言っているんですよ。前送った手紙にはって言ってるんですよ。でもそれが今は存在していないんです、なくなってるんですね。でこの手紙にはおそらく現存しないと。でもまだ見つかってないかもし、見つかってないだけかもしれないけれども、おそらく存在していない。第3次伝道旅行でエペソにほぼ2年間滞在した頃、彼はいわゆるコリント人への第一の手紙を書いた。ああ、エペソで書いたというのを前回、学びましたよね。確認しましたよね。で続いてですね、コリントへの2書簡って言われですかね、の多分数週間ほどであったと一般に考えられている。コリントへの2週間の多分数週間ほど、何のこと言いたかったんでしょう。ちょっとすいません時間のコリントの、この2つの書簡のこの、間に第1と第2の間は数週間あったと思われているということですね。だから何年とかじゃないです、うん、ですね。すいませんちゃんとあの後でもう一回見たはずなんですけどね第1の手紙はエペソから、第2の手紙はどこから？マケドニアから。マケドニアへの途中ですね。マケドニアってどこですか皆さん。あの、地図を見るとですね、地図見てください。あの、今のトルコの方からギリシャに渡っていく道がありますよね。そうです。アジアって大きく書いてありますね、ヨーロッパの地図に。アジア、そのアジアが今の、トルコなんです。トルコ、ね、アジアのその西の方ですね。でその上にピリピとかギリシャとか書いてあるじゃないですか。でそのちょっと上の方をマケドニアって言うんですよ、でそのまあその全体のその半島のことをマケドニアって言うんです。だからその方に第二次伝道旅行、そこに行ったんですよね。であのパウロが夢の中でマケドニアの人が現れて、来て私たちを助けてくださいっていう夢を見るんですよね。でそれでマケドニアに行くんです。でその行く途中書いたと。でところが思ったよりも早くエフェソを出発した、これは少なくとも部分的にはエフェソで起こった騒動が要因であったと思われる。その時パウロは危うく命を落とすところであった。もう迫害されてこう石でこう打ち殺されそうになったんですよね。エペソで経験した反対は彼に大変な苦労を課した。これらの反対者らはまさしく獣であり、私たちは極度に耐えられないほど圧迫されて生きる望みをさえ失ってしまったと述べている。ああ本当に大変だったと思います、もう何ですかこの今のピンポンして間に合ってますって言われるぐらいのそういう圧迫じゃないですよね。ね、もう本当にもう逮捕されて、その辺の、ね、警察に捕まって、もうそういう感じの迫害です。もう本当にね。パウロはこのような状態でエペソを去りですね。エペソを去りマケドニアに向かったっていうことです。本当にパウロは本当に苦労したと思います。だから彼の健康状態があまり良くない理由が、あまりにもこういう迫害を受けたからだっていう説明もあるんですよ。彼健康があまり良くなかったんです、あの目も悪かったし、背中もちょっとこう曲がってるんですよ、で、あの転換持ちなんです。そして、で本当に大変だったと思うんですよね。で次見てください。彼はマケドニアへ通じる港町トロアスへ行った。ここで彼は コリントへの全書簡、これはコリント第一の手紙のことですね、対する応答を報告してくれるはずのテトスに会う予定であった。テトスに手紙を任してこう言ったんですよね。でところがテトスは予定通りに到着せず、コリントの教会が心配で心安らぐことのなかったパウロは、目の前に開かれたトロアス伝道の工期を利用することができなかった。そのままマケドニアへと向かう途中、ピリピでテトスがコリントから持ってきた良い知らせを聞いて喜び一安心したっていうんです。だからテトス怒られたんですかね。なんで間に合わなかったかわからなかったんです、わからないんですけれども、次、おそらくその後コリントからの心を乱される知らせを受けて、彼は叱責と勧告の手紙を急送し、これが第一の手紙ですね、第一の手紙、すいません、だから前テトスに任せたのがその前の残ってない手紙だっていうことですね。でテトスを派遣して次の訪問に備えさせたっていうんですね。で第2の手紙の中でパウロが言及している手紙はコリント第1のことであったと推定される。第2で言っている前の手紙っていうのはコリント第1の手紙ですし、コリント第1の手紙で言っている前の手紙は今残っていないっていうことです。で2章の13節、7章の5節、8章の1節、9章の2節と4節からパウロはマケドニア滞在中にこの第2の手紙を書いたと思われる。紀元57年頃であった。で次、この第2の書簡と彼の2度目の訪問以来以降、コリントの教会に関する記念はまばらに、まばらにしか見つけることができないが、記憶だと思います。すいません。紀元95年頃、ローマのクレメントによるコリント人への手紙は少なくともいくつかの悪が再び現れたことを明らかにしている。クレメントは多くの立派な行為のゆえに教会を褒めているが、その闘争心、党派心のゆえに嫌責もしている。現存するものの中ではこれが使徒時代のコリント教会に対関する最後の情報である。だから、だいぶ後ですね。だからパウロが手紙を書いたのは、第2の手紙を書いたのは57年頃だ、ね、で最後にコリント教会に対して言及しているものは95年頃にクレメントが書いたコリント人への対しての、手紙があるんだけれども、そこを見るとなお闘争心、党派心がまだある。だから教会が設立されてからずっと同じ問題を抱えているということなんですね。大変ですね。まあ、これがコリント教会に対しての最後の情報だということです。じゃあではコリント人への第二の手紙の概要を見てください。じゃあ大きく5つの部分に分けることができます。で最初助言と最後の結語を置いてですね、大きく3つのことをパウロはここの中で言っています。その3つとは何か、最初コリント教会との最近の関係、だからもういろんな挨拶、安否を聞くとかですね、まあ、そういうことをやってるんですね。で1章の12節から7章で、8章と9章にはエルサレム教会のための献金について言います。あなたたちも献金してほしいと、まあ、そういうことが書いてあります。で10章の1節から13章の10節まで、自分の使徒としての権威についてのパウロの擁護、これは訳があるんです。コリントの人たちが、まあ、第一の手紙を送ってだいぶいろんな問題を解決したように思われたんですけれども、でもまだまだパウロに反対する人たちがいたんです、だから まあ、いろんな攻撃をするわけです。後で出てきますが、いろんな攻撃をします。でそれに対して自分を弁解する、弁明する、まあ、そういう内容が書いてあります。でもっと見てみましょう。3つの部分に分けてみますと、パウロの使徒としての働きに関する解明。あ、だからなぜ私は、だから彼らは攻撃、どのように攻撃するかというと、あなたはイエス様の十二弟子じゃないのに、なんで使徒として働くんだ、それに対しての解明。そして次が信徒のための募金活動について、ね、こう訴えるわけですね。で最後にパウロの使徒職に対する弁解、結局一つのことなんです。同じことなんです、ずっとこういう攻撃、自分が攻撃されていることに対しての弁解なんです。全部コリント第2の手紙だから、すごく感情的なことも現れるんです、パウロの、本当に悔しかったんだと思うんです。だからパウロの使徒としての働きと職務に関する対するパウロ自身の解明と弁護、この内容がこうコリント第2の手紙の主な内容になっています。では、第2の手紙内容を見ていきましょう。誇りの神学となっています。じゃあどういうことなのか、じゃあ見ていきましょうね。コリント人への第2の手紙は明らかにコリント人への第1の手紙の続編である。コリント人への第1の手紙にはコリント教会の問題に対する正確な診断と処方を提示するパウロの洞察と冷徹さが目立つが、コリント人への第2の手紙は未だに彼の勧めを受け入れず反抗しながらパウロの霊的権威に挑む者たちに涙をもって訴えるパウロの苦悩と愛の牧者としての嘆願である、だからもうパウロとして本当に心痛かったんだと思います。自分が建てた教会がこんな多くの問題を抱えていて、教会が分裂しそうになっている、で次、それでコリント人への第2の手紙にはパウロの個人的な感情と性格が赤裸々に表されていて、証に近い彼の自伝的な記録が最も多く現れる。だから彼の経験の話が証のような内容がたくさん入っているんです。だから学者たちはこれを研究するんですよ。で現れることから、この手紙は人間パウロを研究するための重要な資料として用いられている。だからパウロの個人のそういう人柄とか彼の思いとか、そういうのがよく現れているのがコリント第二の手紙だ。で次見てくださいね。コリント人への第一の手紙によって論理的で説得力のある勧めによって教会の問題がほとんど解決されたが、一部の人たちはなおもパウロの霊的権威を裏付けする使徒職の正当性に疑問を提起した、だからなんであなたが使徒なんですかと、そのように言う人たちがいた。あなた直接イエス様の弟子ではなかったんですよね、ペトロだったらわかるし、でもなんでパウロあなたがそういう権威を持っているのか私たちには理解できないっていう人たちがいたっていうことなんです。このような点からコリント人への第2の手紙はエルサレムの信徒たちのための献金についての訴えを除くと、ほとんどの内容がパウロの使徒職の正当性についての弁護と彼の霊的権威に挑む者たちへの反駁で綴り合わせられている、だから主な内容はパウロの自分の権威、使徒としての権威を弁護する内容だ。 コリント人の第一の手紙で長い進みをしたのにもかかわらず、パウロに対する人身攻撃をことして、むしろより強く教会の分裂を起こす者たちに対するパウロの解決策は何だっただろうか、もう全然言うこと聞いてくれなかったんですよ、でパウロはいくら説明しても聞いてくれなかった。でそれに対しての解決策は何か、使徒職を立てて彼の権威を立証してみせることだっただろうか。彼らはパウロを勇気のない臆病者、給料もなくあちらこちらを転々とする無能な伝道者、肉体的にみすぼらしく弱い人だと非難した。本当に人身攻撃をしたんです。ひどいですね、だからもうこのようにちょっとね丸くして表現してるんですけれども、肉体的な、肉体的にみすぼらしくっていうのは何かというと、もうこの背中も曲がってるしハゲているそのように非難していたんですよ、本当に人たちが、もうあなたのような人がね、本当にひどかったんですよそういう攻撃を受けていたパウロは、だからもう本当に対話にならないんですね、こういう非難をされてしまうと。パウロは司法から観難を受けているようにいるようで、上辺だけを誇り、虚栄心の多い敵らに自分を誇りたかったはずである、だからこの誇るっていうのはこう自慢するっていう意味ではなくて、私あなたたちにそのような攻撃を受けるほどのものではないっていうことを言いたかった、彼は実はすごくとても優秀な人だったんですよね。頭が良くて、その当時一番有名な先生の弟子だったんですよ。聖書のこと本当に詳しかった、ガマリエルっていう人、今で言えばもう東大の一番有名なノーベル賞を受賞した教授の、弟子だったとか、そういう感じの人なんです。で身分的にもとてもローマの市民権を持っていて、ね、ユダヤ人としてのそのケイズも持っていて、本当に素晴らしい人だったんですよ。でもこんなね肉体的にみすぼらしいって言ってね攻撃されたり、ね、給料もないくせにお金もないくせにって言って攻撃されたり、ね、もう勇気のない臆病者だとか、そういう人身攻撃をするわけなんです。いやもう本当にひどかったんでしょうね。もうパウロ本当に大変だったと思います。苦しかったと思います。でコリント人への第二の手紙には誇りという言葉が口語訳聖書に24回出てきます。口語訳聖書で24回、韓国の聖書で調べてみると30回ぐらい出てきますだからちょっと他の、だから誇りっていう漢字だけで検索すると24回です、口語訳聖書はね。だから他の誇りについての他の言い方も全部合わせると30回以上あるんです。パウロはダマスコでの劇的な脱出に神様が介入されたこと、キリストのためにあらゆる苦難にあったこと、ましては第三の天まで引き上げられた不思議な経験などを誇っては、結局クリスチャンが最後に誇るべきものとは何かを力説する。だからパウロはですね、彼らと同じくなって、いやいやお前らだって私のようなローマ市民権を持ってるかとか、ね、ユダヤ人としての誇りを持っているかとか、ね、そのように対立して戦うことはしなかった、もう私のように神学の学位を持ってるかとか、ね、そういう戦い方はしなかった。私たちが本当に誇るべきものは何かって、クリスチャンとしてそこに持っていくわけなんです。 私は自分の弱さを誇ろうって言ってるんです、うん、私自身については自分の弱さ以外には誇ることをすまい。本当にパウロはすごいと思います。でも私にはできないことですこれ。私は先ほど申し上げたように、いやいやいや何をおっしゃるんですかってそういう攻撃を受けたらね、あ、私ちゃんと神学を勉強してるんですよってね、一緒に腹を立てると思います。でもパウロ本当に、でもこれを言うまでは本当に辛かったと思うんですよね。それ言いたかったと思いました。もう彼もですね、多分腹を立てたんでしょう、うん、でもそういうもう自分のそういう、感情を前立たせるより先立たせるより教会のこと、この宣教のことを彼は先に思ったんです。だから自分のそういう感情を抑えて、そうだあなたたちが言ってるように私は とても弱いものだ、うん、でも私はその弱さをあなたたちに誇る、本当に素晴らしい人です、ね、次、パウロはすでにキリストの十字架が神様の力の通路であることを知り、これが大切です。十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならない、ガラテヤ人への手紙で言いますと言った。刺されたキリストの脇腹がキリストの栄光と力とが隠され現れるところであることを知った。同じようにパウロにある力の通路もまた彼の体にあるサタンの棘であった。だからイエス様の栄光っていうのはそう大いなる奇跡とかそういうところにあるんじゃなくて、刺された脇腹にある、それがキリストの本当の栄光だということを彼は知っていた、だから彼は自分の弱さを誇っているんです。自分の体にあるサタンのトゲがあると言っているんです。でトゲに該当するギリシャ語スコロプスは大きな獣を引き止めておくために地面に刺す鋭い防杭を意味するんです。だから自分の体にそういうトゲがあるっていうのはですね、そのトゲとは 何のことかというと、大きな獣がですね、例えばクマとかライオンとかっていうのをこう、鎖につなげて、でそれ逃げないようにこう棒にこう棒を地面に刺してそこにもつなげておくわけですね。でその防杭、大きな頑丈な大きな それをトゲっていう言葉で表しているんです、うん、私の体にはトゲがあるっていうのはそのことをイメージしながら言ってるんです、うん、でいわばパウロの体には鋭い防杭のようなものが刺さっていて、動くたびに彼の魂と心臓を刺していた。それはつまり彼の体に刺さっているキリストの十字架だった。あ、イエス様の十字架のことを思うと自分のトゲを感じる、自分の弱さをもっと感じる。誰よりも学歴や、ね、その自分の家柄やそういうものを誇れる人だったんだけれども、イエスの十字架を思うたびに自分の棘を感じるんです。自分の弱さ。学者たちが提案しているように、その苦しい防杭が彼の眼質である。だから学者たちはそのパウロのトゲっていうものを何だと説明するかというとですね、このようにですね、彼が持っていた眼質、彼が患っていたと思われる転換であれ、防杭で刺すような恐ろしい頭痛を伴う熱帯地方の風土病であれ、みすぼらしい彼の外見であれ、絶えず苦しませる性的欲望であれ、で彼は独身だったわけですから、殺人の記憶でできたトラウマであれ、彼は人間から見て数多くの痛みと弱さを持っている人だったけれど、彼の体と魂に刺さっているその防杭は 永遠を見させてくれる望遠レンズであり、霊的力が流れ出る通路であることを知った。そのトゲとはキリストの十字架のことだった、うん、私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。私が弱い時にこそ私は強いからである。本当にこの教えは私たちに大切なものだと思います、ね。うん、続きを見てください。キリストも十字架に釘付けられ、世もパウロにあって十字架に釘付けられ、パウロも世に対して十字架に釘付けられ、パウロの防釘トゲのような十字架が彼の自我を十字架に釘付けた、うん、キリストは十字架にかかり、でこの私世界はパウロのその福音の伝道によって私を十字架に釘付けられ、そのイエス様の十字架の死に扱ってるわけですね、私たちも。でパウロも世に対して自分もその十字架に釘付けられている、その十字架を自分もパウロも自分の十字架を背負っているっていう意味ですね。私たちも自分のことを十字架に釘付けしないといけないんです。自我をですね、自我を。これがパウロがキリストの十字架を通して悟った問題に対する最終的な解決策である。コリント人の第二の手紙の誇りの神学である。何を誇るべきか、私たちは何を誇るべきか。私たちはみんな自分の弱さを誇るべきである。自分の弱さを誇るときに誇ることができるのはキリストの十字架を知っているから。コリント教会は今その党派心や闘争心、みんな自分のことを誇っていたんです。自己主張が激しかったんです。でもそれに対してパウロは、私たちが誇るべきものはキリストの十字架しかない、だから私たちの弱さを喜んで誇ろう、自分が弱い人間であることを喜んで誇ろうと言ってるんです。コリント教会の最後の敵たちにパウロにできる最後の言葉は、すでにコリント人への第一の手紙から発せられ、コリント人への第二の手紙ではパウロの自伝的な経験と告白を通して強調されている。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからである。それなのに神は智者を恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ぶ。キリストの十字架と私たちの弱さが私たちの力の通路であり、全ての問題の解決策であると言っています。そうですね、この通りですね、皆さん本当にこの通りだと思います。私たちが弱いからこそ神様の力が現れる。私たちは自分の力を誇ろうとすれば、そこには神の力が現れません。神の力が介入できる余地がないからです。自分で頑張ってしまうと神の力が働く余地がないんです、うん、そうですね。 私たちは神様に多くのことを委ねるときに、その分だけ神の力が現れるんです。ちょっとだけ神様に委ねると、ちょっとだけ神様の力を味わうことができます。私たちが多くを神様に委ねると、多くの神様の力を味わうことができます。すべてを神様に委ねると、本当に大いなる神の御業を見ることができます。今パウロはそれを強調しています。パウロはそのたくさんの問題を抱えているコリント教会に対して、これを問題の解決策として提案しているわけなんです。だから皆さん、今日の私たちの教会に必要な解決策もこれではないでしょうかね。私たち個人個人が本当にキリストと共に、キリストの十字架を背負って、自分の弱さをキリストに全て委ねて、そのキリストにあって一致するとき、本当に大いなる神の御業が教会に現れるんじゃないでしょうか、ね、絶対方法ではないんです。ある特別ないい方法を用いると神の力が現れる、そんなことはありません。本当にこのキリストの十字架を誇るとき、私の弱さを喜んで誇るとき、私たちの教会が抱えている全ての問題は解決されると思います。だからこういうんですね、コリント第2の手紙5章の15節を見てみます。そして彼が全ての人のために死んだのは、生きている者がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためである。本当にアーメンですね。イエス様は私たちのために死んでくださったのは、私たちがキリストのために生きるためだ。皆さん、十字架のイエス様の死っていうのは、イエス様の生涯と私たちの生涯の交換なんですよ、イエス様が罪を犯さずに歩まれたその清い生涯を私たちに与えてくださったんです。その生涯は私たちのものなんです。で、キリストは私たちの罪に汚れたその生涯をご自分が背負って亡くなられたわけです。私たちが生きるのは自分の命ではなくて、キリストの命なんです。だからキリストのように生きるべきなんです。だからキリストの使命を果たして生きるべき。だからキリストの歩まれた道を歩むべきです。そのことを覚えてですね、私たちはこの信仰の歩みを続けていくことができたらと思います。では最後にですね、ミニストリーオブヒーリングの言葉を読んで終わりたいと思います。自然界の手段を通して神は毎日時々刻々に私たちの命を継続させ、増進し回復するために働いておられる。体のどの部分でも傷を受けると治癒の働きがすぐに始まり、自然の力が健康を回復するために働き始める。しかしこれらのものを通して働いている力は神の力なのである。人が病気から治るときは神が お癒しになるのである。病気や苦痛や死は神に反する力の技である。サタンは破壊者であり、神は回復者である、だから私たちがいくら正しいことをしようとしていると思っても、それによって教会が分裂するのは神の御心ではありません。神様は教会を本当に愛しておられるんです。だから皆さん、必要な指摘以上に まあ、牧師の立場から皆さんにこう言うのもあれなんですけど、必要な指摘以上に非難しないでください。教会や教団のこと、ね、むしろ祈ってください、祈ってください、そういう人たちのために。もうかといって皆さんが非難しているという意味ではなくてですねあのぜひそういう雰囲気を教会の中で保っていけたらと思います。神が愛される教会です。この教会を通して神様は働いていらっしゃるわけですから、私はそれを壊してはいけないんです。神は回復者です回復者です。はい、じゃあではですね、これでコリント第2の手紙の学びを終わりにしたいと思います。ではまず一言お祈りさせていただいて終わりにしましょう。天の父なる神様、この尊い教えを感謝いたします。私たちも自分の弱さを誇るものになりたいと思います。自分が弱いからこそ、私たちにはキリストが必要であり、キリストが必要であるからこそ私たちは弱いものだからです。神様、自分の弱さを誇って、私たちの生涯を通してキリストの愛がもっと豊かに現れるようにしてください。そのキリストの愛をもってこの教会を一致させ、さらにこの世の終わりの時代に必要な働きを成し遂げることができるようにしてください。私たちの弱さを通してキリストの力をもって働いてくださいますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございました。